愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は学術支援センター教授飯村忠宏先生にご出演いただき、発生生物学に関する研究について伺います。
飯村先生はご出身は茨城でいらっしゃいますけど、北海道大学に、
北海道大学に行きました。
歯学部の歯学科に在籍されて、歯医者さんの資格もお持ちでいらっしゃる。
一応持っておりますけども、
はい、でも今歯医者さんではないです。
やっておりますね。
今はご専門が発生生物学と骨代謝医学、はい、ということですが、はいはいはい、海外への留学もあるそうですが、
はいはいはい、発生の時間のリズムっていうのをやっているオリビエ・プーキエという先生なんですが、その先生はまだ若くていらっしゃったので、日本に講演に来た時に履歴書を持って、はい、まあ、押しかけで、あなたのところに留学したいということで
、はい、でフランスで2年あった後、またアメリカにも留学先を変えられたようですが、
はい、行ってちょうど1年ぐらい経った時に、まあ、ボスがアメリカからヘッドハンティングに会っているという話だったので、はい、ラボごと移るという
ラボごと移る、
はい、同じ飛行機に乗って、同じコンテナに家財道具をみんな積み込んで、
はい、
仲良く一緒に
引っ越しですね。
引っ越ししました。
発生生物学というのはそもそもどういった学問になるんでしょうか。
大人の体は今こうやって動いたり喋ったりしてるわけですけど、もともとはですね、あの受精卵という1個の細胞からできているわけですね、はい、でそれがだんだん分裂増殖して、頭ができて、体ができて、手足ができて、場合によっては尻尾ができてというふうに形作りがどんどん進むんですが、
はい、
まあ、そういったその受精卵から、まあ、生まれるまでの形作り、組織作りっていうのを勉強するのが発生生物学ということでいいかと思います。
そして飯村先生がアメリカの医学研究所に在籍時代、イギリスの科学誌ネイチャーに発表した研究があるそうですが、
これはその発生過程をライブイメージングという手法ですね、はい、まあ、顕微鏡の下で、まあ、ニワトリの卵を発生させまして、一定間隔、例えば30分とか1時間おきにビデオを撮っていくわけですね、
はい、
まあ、それをつなげることで発生過程を時間と空間のこう連続性の中で観察するという、そういった手法になります。でその発生学の研究のツール、特に脊椎動物には、はい、まあ、ネズミで、ハツカネズミですね、
はい、
それからニワトリと、まあ、ゼブラフィッシュ、魚ですけれども、
はい、
まあ、特にあのニワトリは卵から取り出すと解析ができるということですね、うん、それからゼブラフィッシュみたいのは発生がすごく早いのと、
はい、
だいたい25度で発生が進みますので、いわゆる培養ということをしなくて、
はい、
あまり気を使わなくていいのですね、
うん、
まあ、ニワトリとゼブラフィッシュは非常にそのライブイメージングに適しているツール、しかもあの初期発生のところは、
はい、
そういった脊椎動物は非常にそのメカニズムが非常に昔から類似していると言われていますので、
はい、
まあ、違う動物を使っても人の発生、あるいはひいては人体の医学にも、
はい、
応用できるというのが基本的な考え方です。
先生はそんな中で組織の成長リズムの周期を測る技術、
はい、
こちらをそのライブイメージングを使って研究されたそうですが、
はい、昔からその我々の生態調節機構にはリズムがあるというふうに言われて、
はい、
例えば我々夜になって眠くなるとかいうのは、うん、まあ、外日リズムということで、大体24時間の周期で我々は生きているというふうに言われていますので、
はい、
いろんなものがそれで調節されて、で組織の発生についても、
はい、
まあ、数時間おきのリズムがあるんじゃないかというのは昔から言われていたんですね、
はい、
確かにそれはその偉い先生がそうだったというふうに昔論文を書いているんですけども、まあ、なかなかそれをこうみんなが見て納得いくのはやはりビデオとかタイムラプスで見てみて、
はい、
あやっぱりそうだなっていうのが分かるようになればいいんですが、そういったことがなかなかできませんでした、うん、で我々がやったのはですね、その細胞が増殖しているときには緑色で、止まっているときは赤で光るような、まあ、遺伝的に操作したゼブラフィッシュがあるんですが、
はい、
まあ、それを、まあ、いわゆるライブイメージングで観察することで、
はい、
赤と緑のいろいろ細胞が増殖するのでこうパタパタと変わっていくんですが、
はい、
その中にまあリズムがあるかどうかというのをまず観察しました。ところが我々の目で見てもやっぱり我々の生体組織というのはいろんな意味でノイズというかですね、まあ、ランダムな動きをするところがあるので、
うん、
あのリズムがあってもそのランダムな動きが、そのリズムをまあ隠してしまうことがあるんですね。じゃあそういったことをちゃんと計測して 数学的に処理することでわからないかということで、我々はそういった解析をいたしました。
数値化して、はい、その目に見える形、はい、例えば、まあ、グラフじゃないですけれども、はいはい、そういった形で。
そうですね。でこれは愛媛大学の今村先生の研究室に所属されている斉藤先生という先生が、はい、まあ、数理生物の非常にスペシャリストで、なので、まあ、画像を彼に見ていただいて、リズムと先ほど言いましたそのランダムなノイズというのを合わせたときに、はい、まあ、どういった振る舞いをするのかというのを数学的にシミュレーションをしたんですね。でその数学的なシミュレーションと我々のライブイメージングの画像がどんだけ似てるかというのを今度は統計学的に処理するんですね、はい、それでそこから出てきたリズムっていうのがどうやら60分1時間おきにゼブラフィッシュの組織 の成長っていうのが起きているらしいというのがまあ分かったわけですね。
こういうことが発見されたことでどういったことにつなげていけそうでしょうか。
おそらくですね、我々はやはりリズムを刻むということが、まあ、正常な状態を維持するのにきっと非常に重要なんだと思うんですね、はい、ですからその病気になるときっていうのは何らかの理由でそういったリズムが崩れていくんだというふうにまあ考えていいかと思うんです、はい、そうしますと、まあ、その正常から逸脱したときにまあ、癌であるとか何らかの病気であるとかそういったものが出てくるので、はい、まあ、リズムがうまく働いているあるいはそれが壊れているという観点から、まあ、正常と病気の、まあ、診断というか線引き、まあ、そういったものができる可能性があるかなというふうに考えています、
はい、背骨の数と遺伝子の関係、はいはい、こちらも、はいはい、研究を進めていらっしゃるようです。
その本当に僕が留学した時からオリビエ先生と本当にですかもう10年15年前ですよね、はい、からの問いだったんですが、動物の形で一番何が違うと、まあ、手がある、うん、ないとかそういうのもあるんですが、はい、まあ、一番典型的なのはその背骨の数ですね、はい、これが種によって非常に決まっているんです、
はい、
でまあ、人ですとまあ30と数個あるんですけども、ヘビですと例えば200とか300あるわけですね、
はいはいはい、発生の過程っていうのは、はい、受精卵から、
はい、
もう言ってみればもう人も、はい、魚も、はい、ヘビも、はい、カエルも、はい、やだなもう初期の段階では同じなのに、
同じなのに、はい、そうです
。成長していく過程で、はい、背骨の数が30だったり、はい、300だったり、
はいはいはい、その違いは何なのか。組織が順調に成長してるんですがあるタイミングでピタッと止まる、うん、その理由は何なのかっていうのは、まあ、分からないなっていうことで、その体がどんどん伸びていくプロセスの違いっていうのを考えようっていうのが、はい、まあ、我々の最初の発想でした。
で、ある遺伝子に着目されたようですが、
はい、どうやらそのホックス遺伝子群のホックス遺伝子群には1番から13番の番号が振られているんですが、はい、番号の若いほど早い発生の早い時期に発現して、はい、番号の例えば10番11番12番13番というのは発生の後期の方で発現していることが分かっておりましたので、はい、番号の大きいホックス遺伝子群が発現してくるとどうも組織の成長が止まるらしいというのはなんとなく気づいていたんですね、でその目に見える形で分かるようにしないと研究として認められないだろうというところで、はい、ホックスの10番11番12番13番というのが、まあ、組織の成長を止めるのにゆっくりゆっくりブレーキをかけていくのに重要だということを、まあ、ライブイメージングとその画像のからですね組織の成長スピードを測ったんですね、
はいはい、
そしてホックスの番号の大きいもの10番11番12番を、まあ、無理やりある成長期の組織に発現してあげると組織の伸びるスピードがどんどんどんどん遅くなるというのを解析したわけですね、
はい、
で予想通り遅くなったんですね、はい、まあ、そういったことで、まあ、その画像から速度という数値化をすることでその遺伝子の機能というのをまあ明らかにしたということになります。
背骨 その数が少ないものは割とすぐに11番12番13番が働いて、
はい、おっしゃる通りですね。
蛇のように
はいはい
背骨がたくさんあるものは、はい、ゆっくり、
はいはいはい、でしかもこのホックス遺伝子群っていうのはですね非常に進化上必ず持っている遺伝子でして、で必ず全ての動物で使われている遺伝子のセットなんですね。ですからホックス遺伝子がいつどのタイミングで発現しているかそういったそのタイミングの違いが、まあ、人を含めた動物の形の違いになっているらしいということが、まあ、私たちの研究からなんとなく浮かび上がったイメージになると思います。
ホックス遺伝子は13番の働きが終わったら働かない細胞なんですか？
最初は我々もそう思っていたんですが、はい、まあ、最近の研究からですね、はい、 どうやらこのホックス遺伝子は我々の大人になってからの組織にも一部発現しているということが分かってきました。筋肉と骨の間をつなぐですね、まあ、そこにはまあ未分化な、骨にも筋肉にもなれるような細胞群があるんですが、どうもそういった細胞がホックス遺伝子群をですね、大人になってからも発現しているらしいというのが分かってきまして、でおそらくじゃあそれは何をしているのかというと、まあ、筋肉と骨というのは形の上でも機能の上でも常にまあ強調して働いていくので、おそらく筋肉と骨の形や機能をもうバランスをとっているような、例えば筋トレをして筋肉を増やすと、その筋肉がくっついている骨の量も増えたりするわけです、要するに骨も筋肉と同時に丈夫にならないといけないわけですね、まあ、そういったコーディネーターの役割を最近はホックスがしているのではないかというふうに考えられています。でなぜそういったコーディネーターとして考えるかというと、また発生に戻るんですが、まあ、発生の段階では筋肉も骨ももともとは同じ先祖の細胞から分化するんですが、ある時からお互いが、分かれて、しかもお互いがその骨と筋肉とで、まあ、同じ強調で将来的に強調できるような形で発生が進んでいくわけですね、まあ、そういった形作りにホックスが大事だというのは昔から分かっいろいろ言われて検討もされてきたので、まあ、そういったやはり発生のシステムを利用しながら我々の大人になってもこういった骨とか筋肉のですね、再生というか維持というかそういったものはまあされてるんだろうというのが最近になって分かってきたことですね、
でもということは先祖返りをしてまたゼロから何か作っちゃって可能性もあるということですか。
もしそういうことが起きるとそれはきっとがんとかそういうことになるんだと思うんですね。で実際にいくつかのがん細胞ではこの8世紀で使われていたホックス遺伝子が非常にたくさん発現しているということがもう10年以上前から報告されておりますので、発生時期に使われている遺伝子あるいは分子の発現に、まあ、ブレーキがかからなくなると暴走するとやっぱがんになるんだろうなっていうのが、まあ、考えられることであります。一方でそれがうまくコントロールされていれば、まあ、うまい具合に骨と筋肉がバランスよく協調性を保って我々のシェイプアップにつながると
、じゃあまだまだホックス遺伝子はこう解明していく、
一時期非常に有名で人気になった遺伝子でちょっと下火だったんですが、もう一回脚光が浴びてきたかなという気が今しております。
そして次回はですね、愛媛大学の学術支援センターについて井村先生にまた詳しくお話を伺っていきたいと思います、よろしくお願いいたします、
ありがとうございます。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も学術支援センター教授飯村忠宏先生にお話を伺います。お楽しみに。